Hey Emma, welcome to the greenhouse.
Hello.
Hello, hello. さあ、今日のゲストはニューヨークと東京を拠点に活動するドキュメンタリー監督の山崎エマさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でもエマさんと私の出会いってこれがまた本当にすごい場でお会いしたんだよね。
そうでしたね。うん。
このグリラジにも遊びに来てくださっている、村上由美子さんが自宅のホームパーティーを開いてくれて、
そうそう、
で私も誘っていただいて、でそこでエマさんも来てて、そこで私たち初めましてだったんだけど、
そうでしたね。
とりあえず自宅のホームパーティーはもう経済界を支えてる大物たちがいる、なんかもう私はドキドキハラハラだったんだけど、
私も、
でもそこで、ディナー中にエマさん の, 活躍の話だったり映画の話とかも聞いて、ぜひここでもじっくり聞きたいなと思って今日お願いしたんです。
ありがとうございます。ありがとう。そうでしたね。なんか慣れない場というかで、こう、同世代のちょっと背景が似てるシャウラに会えて安心したのを覚えてます。
そうで、エマさんも、私と同じハーフなんですよね。
そうです。
でお父さんがイギリス人で、お母さんが日本人。
そうです。
で育ったのはどこだったんですか？
神戸生まれなんですけど、育ったのは大阪とか、兵庫県西宮っていう、甲子園の近く、はい、その辺で育ちました。
この甲子園というキーワード後ほど出てきますね。
そうですね。
エマさんの代表作のドキュメンタリー甲子園っていう作品があるんですけど、じゃあ中学高校はインターナショナルスクールに通って、じゃあ基本的に若い時からは英語がメイン？
お父さんに英語、お母さんに日本語っていうのがもうすごい徹底されてて、それはもう生まれる前から親が考えてくれて、でなおかつ、
全く一緒だ、うちと。
なおかつ、やっぱ日本に住んでるから両親も英語で、自宅での英語の割合を増やして一歩出たら日本なので、はい、だからずっと、だからでも日本で育ったから日本語がすごい普通の子供の日本語なのに、英語はなんかお父さんのイギリス英語みたいな、クイーンズイングリッシュみたいな、ちょっとギャップは最初あったんですけど、はい、そういう感じで育ちました。
でそこからどういう流れでっていうか、どういうタイミングで、エマさんは映画作りたいなって？
そう、なんか特に別に映画が好きでいっぱい見てたとかそういうことじゃ全くなくて、今も、もっとね時間があれば見たいと思うんですけど、そんな映画マニアとかでは全然なくて、やっぱ振り返ると、これも話に出るのかな、なんか私やっぱり自称世界一のイチローファン、野球選手イチローファンでは
いはい、はい、
それも小学校の時からそうで、その彼を見て野球選手になりたいと思ったわけではなくて、イチローさんのアメリカでの活躍を見て自分も何か、なんか好きなことを見つけて、それにこう人生を捧げて、それでなんかこうトップになりたいっていうか、そういうなんかとにかく好きなことを早く見つけて早く上手にならないとっていう気持ちがもう小学校からあって、それがなかなかでもなくて、なんか何でもまんべんなくできたので、なんか職業が悩んでて、結構日々私は何になりたいんだっていうのが12歳13歳から思っていて。
ちなみにその時はどういう職業が浮かんでたの？
いやでも結局なんか、私ってお父さんもお母さんもおじいちゃんおばあちゃんも全員先生なんですよね。なんかそういうなんか教育のそういうなんか先生とか勝手に向いてんのかなと思ったり、 あんまりそのでもかといって学校でこうたくさん勉強することがそんなに好きではなかった。なんかこう医者とか弁護士とかそういうので勉強すごいしないといけないんですけど、
めちゃくちゃ勉強必要だよね。
それはあんまりなんか
向いてないなって、
かといってそんな例えば音楽とか、なんかスポーツの才能があったわけでもないし、やっぱり振り返るとなんかおしゃべりが好きでみたいな、映画監督になったきっかけっていうのは、小さい頃からなんかお母さん聞いてね、今日帰り道でこういうことがあってねって、こう何でもないことをなんか大げさに、それってなんか関西の大阪のノリでもあるのかなと思うんですけど、なんか自分に合ったことをこうドラマチックに話していた自分が、だんだんもともと私ずっと19歳までバレエ、モダンバレエをやっていて、ダンスをやっていて、それもなんか自分でこう表現するみたいな、自分が感じたことを伝えたいっていう多分気持ちが多くて、気づいたらそれがこう伝え方がなんか映像っていう 21世紀風なものを見つけた時に、まあ、中学校の頃ですかね、うん、その時にビデオカメラを授業で手にした時にすごい面白くて、うん、でなおかつ難しくて、なんかこう短編ビデオを作るみたいな授業が、
そんな授業あったんだ、すごくない？なかなかないよね普通の学校だと。
うん、なんかインターナショナルスクールに、あの小学校は普通の日本の小学校行ったんですけど、小学校から入って、そこでそのたまたまもう2000年初期なので、
うん、
その頃にやっとこうなんかそういうクラスが多分あり始めたのかな。でそれで手にした時に、なんかこれだと今まだ全然できないんだけど、ずっとなんかこう上達していけるかなっていうなんか直感と、
うん、
あとその一郎さんのからのプレッシャーっていうか、勝手
にあ
のからって勝手にその向こうは何も一歩、
うん、
こっちの勝手な思いから、彼は私のこと知らないと思うんですけど、あのそういう好きなこと早く選んで、あの選んでこうなんか最初から得意なはずないから、もちろんさんは3歳から野球やってるのに、私はもう13歳で、あのまだそれがないみたいなことを思ってたから選んだって感じですね。その映像のなんか映像を上達しようみたいなこと。
でもさ13ってめちゃくちゃ若くない？13で私そんなプレッシャー感じてなかったわ。
多分異様だったと思いますね、
でまあ一方的にそのやばい一郎さんが見てるから私も頑張んなきゃみたいなのあったってこと。
まあその一郎さんのようになりたいっていう、そういうなんか憧れみたいなものが、だからそれってやっぱりとにかく好きなこと、それが職業につながることをまず決めないと始まらないっていうのが、なんか小学校の卒業文集って書くじゃないですか、そこにも小学校の時はまだ分かってなかったから、早く好きなことを見つけてそれを一流になるってそこから書いてあるみたいな。本当はかっこよければ実際職業も選んでて、それがね一郎さんのように、ね、野球選手になりたいとか、でもそれができなかったから、まあ、その次にベストなみたいな、それぐらいなんかこだわ変な子ですよね、
超
変な人だったかもしれない。
でもそれ聞いてるとやっぱり小さい時からストーリーテラーではあったってことよね。
そうかなって思います。なんかそうやってこうとにかくやっぱ何か、なんか時にドキュメンタリーってやっぱりもう周りにあることを自分がなんか感じたように吸収してまた吐き出す職業だと思ってて、劇映画と違ってこう一から物語を作るっていうよりは、なんか自分っていうフィルターを通して、まあ自分の視点を通すことしかできないから、それがすごい、それにすごい価値を感じた。その自分が経験したことをとか見たことを周りに伝えたい。それが逆に例えば一から考えるアイデアとかよりも全然興味があって、今でもなんかファンタジーとか全然もう私の脳内にあるものは何も多分表現しなくていいと思うんですけどそういうなんか周りの出会った人であったり、まあ、特に小さい頃からやっぱあの海外旅行とかそういうの行ってると、あこういう世界があって、でもみんなここに来れるわけじゃないから、映像を通して何かこうそこに行ったかのような、その人たちに出会ったかのようなこう映像を作ると、なんか世界が良くなるんじゃないかなっていうことは結構意識してたのかなって思います。なんか、
で、まあ、最終的に、まあ、エマさん、まあ、ニューヨークの、まあ、NYU だよね。
そうですね、
もう、映画監督とか、まあ、アート関連の人は絶対行きたい大学の一つだと思うんですけど、そこはどうやって決めて、どういう流れだったんですか？
やっぱりあの映像を勉強したいって考えた時に、もちろん、まあね、あのイギリスにはゆかりがあったりとか、日本でも選択肢あったと思うんですけど、でもやっぱり当時自分が思ってた映像で一番の国、やっぱアメリカに行きたいなって、それも正直一郎さんの影響がすごいあってっていうのはやっぱり、ね、
全部一郎さんじゃん。
まずそ あのアメリカって、そのまあ親はお父さんはイギリス人なので、アメリカに行く機会っていうのは夏休みにその一郎さんを見に行く、試合を見に行く時ぐらいだった、それまで。でもやっぱ見てて、やっぱアメリカですごいこうアクセプトされてる彼を見て、で一郎さんって日本で一番だったのに、より挑戦をするためにアメリカに行った。だからなんか自分も挑戦するならなんか映像が一番と思ってる国でやってみたいなって思ったことがあって、まあカナダとかその辺も探したんですけど、結局決め手はもうニューヨークっていう街が、あの映画の学校ってロサンゼルス、ハリウッドの方にもいっぱいあるんですけど、
そ
っちよりはとにかくニューヨークに初めてっていうか、まあ、あのその頃行った時になんかすごいもう魔法のように虜にされたっていうか、ここに住みたいってすごい思ったし、
そうだったんだ。
どっちかというとそのハリウッドみたいな映画よりも多分 まあ当時ドキュメンタリーって分かってなかった、正直、うん、まだそういうはっきりしてないんだけど、こういうなんかこ う, そ う, いう
映像関連みたいなね、
そうそうそう、なんかそのニューヨークに住んでいろんなことに刺激されながらなんか挑戦したいなって思ったんだと思うんですよね。
うん、でどうだった、やっぱり NYU っていうと、まあ、結構有名な著名人が卒業してる大学だし、やっぱりちょっとプレッシャーもあったんじゃないかなと思って、
なんか4年間の大学だったんですけど、まあ、1年目はなんか記憶がほとんどないみたいな
でもねすごく頑張ってる人ってそういう人多いのよ。なんか、いやあの時のこと全然覚えてないみたいな。
そうです、すごい不思議な経験をしたのは、やっぱり英語自体はずっと喋ってたから別にあの言葉の面であの苦労はなかったんですけど、うん、逆に英語ができすぎるからこそ、アメリカに初めて住んでるのに他の文化的なところ、例えばお店に行ってなんかあの現金で払う時とかになんかどのコインかわからないとか、なんかこう 何々買ってきてって言われて、それはなんかお菓子なのか、なんか車のパーツなのか何の話してるかわからないとか、あとテレビ、育ったテレビとかも授業とかで、いや全然それ聞いたことないんですけど、私はサザエさんとちびまる子ちゃんで育ったんですけどみたいなそういうこう、でも英語ができるしこういう見た目だから、そのギャップがちょっと恥ずか、まあそれ説明もする機会もないから、なんか恥ずかしいっていうか、こう常に焦ってたいっぱいいっぱいだったのをすごい覚えてます。
うん、でも確かにそうか、だって英語がペラペラだからどうしてもね、うん、Oh you're American みたいな、
そうそうそう、
だけどコインまでそこからだもんねこれって何円だっけ、何セントだっけみたいなとこだもんね。
そうそうそうそう、なんかそういう学生映画のその4年生のあの卒業制作とかの手伝いの現場とか、やっぱパシリこうなんか買ってきてみたいな、
そうね、そうね、 AD みたいな感じだもんね。
そう、それもなんか炭酸水セルツザーっていう、うんうん、でもセルツザーっていうのが炭酸水のブランド名だってことは全然知らなくてセルツザー買ってきてって言われて、なんかそれがなんか照明器具のなんか何かなのか、な全くもう何のことか分かんない、綴りも分かんないから調べることもできないし、なんかすごい困った記憶がありますね。まあ最初から現地の人扱いとして、まあもちろんあの言葉の面で不安あの苦労する人もたくさんいるから、それよりは良かったと思うんですけど、それなんか予想してないそう感じ、あとやっぱアメリカっていう場所、まあ、ニューヨークっていう場所にやっぱ周り、あとみんな映画マニアが多くて、映画が増
え
て、あの映画をもっと見なければって感じで必死に、うん、やってたし、あのニューヨーク大学ってほぼみんなあの劇映画志望、ドキュメンタリーって意外と特に最初はみんな劇映画監督になりたいって入る学校だから、あ、
ね、
あの私はドキュメンタリーやりたいって気づくまで2年ぐらいかかったっていうか、
あ、そうなんだ、
うん、なんかやっぱ今なんかよく友達とかになんか、エマってもう小さい頃から夢があってなんかこう道にこうやってドキュメンタリーに向かってやってきたねとか言われるんですけど、多分あの想像以上にこう手探りだったっていうか、なんか振り返ったらこう道が見えるんだけど、その4年間の中でも多分大学があの4年間あるから2年、なんか2年目とかすごい辛くて、なんかでも途中で辞めるっていう発想がなかったから、これでもなんかそういう4年っていう期限がなかったらなんか帰りたいぐらいの時もあったと思うんですけど、4年あるからもちろんそれはやりきるっていう、そしたら3年目4年目はなんか自分のやりたいこととか居場所ができてきたっていう、やっぱ時間はかかりましたね最初。
その2年目の辛かったっていうのは何が一番辛かった？
なんかその映画だけ勉強してていいのかなっていう、多分まず20歳らへんの悩みがあって、まあニューヨーク大学の映画の部門は他の勉強もするんですけど、基本的にその劇映画だから、まあ学生としては短編映画をまあ仲間と作る、短編を書いて10分ぐらいの、振り返ると正直大したこと書けないっていうか、まだなんかもう日々の人生のなんか恋の小さな恋の話とかを作るのに何日もかけて、なんか照明をなんか何時間もみんな待ってとか、
そうだよね、
そう細かい作業を、これはなんか人生このままなんか無駄っていうか、なんか流れていく時間がこれでいいのかなって、なんか逆に世界をもっとより良い場所にしたいって思うなら、なんか国連とかに入れるような勉強した方がいいのかなとか、映像をやることで世界っていうか社会にどう貢献していくかがちょっと見えなくなった時に、なんかそのアーティストっていう風な自分も思ってなかったから、なんかこうギャップがあった、なんか自分のためにやりたいわけではなくて、何かを伝えて何かをより良くしたいのに、なんかもっと直接的なやり方が あるんだったらなんか方向変えようかなとか、
あ
そういうふうに思ったことありました。やっぱしかもどちらかというと私は才能とかっていうよりはなんかそういうなんか才能がある人やっぱいるんですよね、映画作る時にとか、うん、アーティスト肌みたいな、
あ
そういうのじゃなくて日々努力を宿題をしっかりやってくるタイプみたいな、
あ
テストには本当勉強しないと
そう感じ
てたのね、うん、それがなんか通用しない、宿題とかしてなくても入ってきてこういいアイデアを持ってる子が評価されるみたいな、まあ、映画学校のこうある意味狭い世界に翻弄されてた記憶はありますね、うん
うん、確かに。でもそう感じてるとどうしてもなんかじゃあ このまま卒業してうまくいくのかなっていう不安ももちろんあるもんね。
あったし、しかもあのアメリカ人ではないので、あのなんかビザのこととかなんか多分3年生の時にそれまで知らなかった、入大学終わったら職についてなおかつなんか特別なビザをもらえないとアメリカには入れませんみたいな、
そうだよね、
そういうのが、うん、あの本当に無知だったから、そういうのをしてなんかあれって卒業して1年間は入れるんだけど、うん、その間にそういうスポンサーになってくれるような会社とかをがいないともう、うんタイムアップみたいな、うんうん、でそれってやっぱり他の普通 あのアメリカ人が受ける仕事よりは手続きとかがめんどくさいから、うん、やっぱりこう自分のことをよりいいと思ってくれる人とか会社じゃないとやってくれないから、それがそんなにしか時間ないのみたいな感じで焦ったのを覚えてますね、
うんうん、
それ難しい、まあ、結果うまくいったんですけど、
うんうん、
そういう不安もあったし、
うん、で最終的に、まあ、もちろん無事ね大学も卒業して、これ2012年に卒業して、そこから何があったんですか？
あのそうですね、結果的に、まあ、大学の教授でもあったサム・ポラードっていう、まあ、スパイク・リーとかの映画の編集を長くしてて、うん、なおかつ彼自身もドキュメンタリー監督だった、うんまあ、巨匠の方の助手としてあの初めての仕事を始めて、
うん
まあ、そういう、まあ、サムさん以外にもこうニューヨークにいるなんかこう大御所のドキュメンタリー界の監督の近くで仕事をしながら、うん、同時にやっぱり自分の作品もあのすごい大学の時に言われたのは、なんか自分の作品を作り続けないとやっぱり社会に出ると最初下っ端だから、気づいたら10年20年何も作らないよって自分のものはってすごい言われて、それは悲しすぎると思って。
確かにね、そう言われるとそうか
なんか編集の仕事があるのはやっぱ稼ぎにもなるし、うん、勉強にもなるからいいんだけど、やっぱり他の人のものをやると同時にそういう心がないとせっかく勉強してきたものがもったいないと思って、そのやっぱ卒業して1年以内に絶対何か短編でもいいから自分の作りたいものを作ろうと思って、うん、で実はまああの大学出て初めて作った作品が、まあ、Monk by Blood っていう、うんまあ、あの京都にあるお寺の家族の話なんですけど、うん、でそれはもともと高校の後輩の子が、まあ、あるお寺の24代目の長男で、彼が継ぐか継がないかどうなるかみたいな、でそういう国際的なお寺で、
うん、
そういう話を、まあ、日本に帰って撮ろうと思ってたんです。それは、まあうん、自分の別にできる範囲で自分の貯金と、まあ、自分一人ででもと思ってたら、そういうたまたまそのタイミングでアルジャジーラ・イングリッシュっていう、まあ、国際衛星放送局で、
うん、
あのアジア中の短編の応募、一般応募の機会があって、その子の話を応募したらなんか日本代表で選ばれちゃってだからやろうと思ってたことが結果、まあ、実際にそういう資金と、まあ、カメラマンとかがついて、その卒業して半年後に撮影に行って、まあ、翌年の夏には放送されてたっていう、そういう経験をしましたね、まず、う
ん、それはじゃあお金も出してくれるし、それでスタッフもつけれるっていうシステムなんだよね。
だからまあお金もらう分、それでまあスタッフが自分が雇えるっていうか、
うん、
そうそう。
でもなんかあの多分さ、わかんないけど、最初やった選ばれたっていうところから、じゃあ実際にお金をもらって何かを作るってなると、
うん、
だんだんこう現実味が出てくるっていうか、責任感。
いや本当です
ね
特に本当それ振り返ると、まあ結果あのまずやっぱり、まあ、お金が仕事にならなくても何か自分のものを作ろうっていう意気込みで社会人1年目やったのはすごい良かったと思う、うん、なんかそういう心があったから巡ってきたチャンスでもあると思うんですけど、やっぱそういう実際にお金もらって放送日もあるから、なんかうまくいかなかったからやめましたとか
できないもん、ね、
そういうことはできない、うん、で正直やっぱり自分がの未熟さ もう何も分かってなかったから、そういうこう途中でもしかしたらそういう なんか実際の仕事じゃなかったらもうやめようかなって思ったタイミングもあったかもしれないけど、うん、逆にこうやめれなかった、
なるほどね、
プロとして最後まででまあすごいいい作品になったと思ってるんですけど、うん、そういう経験をすぐできたことが、うん、逆に正直そこから自分のものをまだ作るまでどれぐらい5年ぐらいかかったんですけど、うん、そういう経験をしたからこそあこういう世界があっていずれこれで長編を作ったりとか、うん、やっぱり自分の企画したものをやり遂げる自分が 最大の責任者であるプロジェクトをもっとやりたいって思うきっかけにもなったし、うんうんうんうん、
でその時はまだニューヨークを拠点にしてたんだよね。
そうそう、だからもうそれを撮るだけに撮影に戻ってきて、うん、でまたニューヨークに住んでましたね、うん、まるまる大学行ってからあの日本にまた住み始めるまで9年間、
9年間向こうに行ってたのか、
うん、そうです。
そっか、でもそこからさなんで日本に戻ってくることなんかなかな なんかニューヨークからこっちに戻ってくるって少ないんじゃないかなって。
そうなんかあのそう振り返るとそのまあ理由はあるんですけど、なんか当時多分それを言い始めた時に周りの友達とか仲間はえみたいな、なんかこんだけうまくいってるのに、うん、まあちょうど初めての映画とあのドキュメンタリー映画、うん、長編のお猿のジョージのまあ絵本のお猿のジョージの原作者のドキュメンタリーを作り終えて、うん、多分ニューヨークに残ってればもっといろんな機会が、
うん、
あるタイミングでみんなにえなんでみたいな、なんかうまくいって言ってるのになんていうのをすごい言われたんですけど、やっぱり日本から離れれば離れるほどなんか日本のいいところがすごい恋しくなってきて、
うん、
なんか私って、まあ、19年日本に住んでて日本にいた時はこうあんまりなんか、まあ、なんかこうちょっとまだハーフが少ない時代にそういう地域にいたりとかして、うん、なんかこう日本のいいところなんか日本が嫌だなって思うことの方が多かった時もあるんですけど、やっぱニューヨークに住むと当たり前な日本の凄さみたいなのに日々こう電車時間通りに
来るし、そうなんだよ
てかネズミがまず地下鉄にいないし日本はみたいな
だってさこっちで例えばさ渋谷駅でネズミとか出るとみんなツイッターとかにすごい載せるじゃない Like yo that's super normal in New York みたいな、
いない方がねバズるぐらいのそういうなんか私やっぱりそうなんか日本の社会の当たり前がこう普通すぎて別にでもやっぱ離れるとすごいなんか普通にまあねエスカレーターは左に並んでとかなんかアメリカすごいぶつかってくるし街の中とかそういうことも含めて新たな日本のこう見方が増えた時にやっぱりそれまでニューヨークにいた時は他の人のプロジェクトに関わってたこともあってそのまあ別に自分が多分一から考えるときにアメリカの何かってやるよりもやっぱ日本の何かを伝えたいっていう思いがすごい湧いてきて、でしかもやっぱり視聴者としてアメリカにいるとテレビに流れてる日本のことっていうのはすごい限られたなんかこうお寿司とか、
まあ、忍者
とか
サムライ
そうそうで、まあ、2010年代はやっぱりその福島のこととかすごいなんか本当に限定されたプロジェクトなんかテーマだけそのことを聞かれる、まあ、ある意味日本代表としても聞かれたしなんかもったいないなって日本ってもっといろんな複雑な部分があったりとかこれだけじゃないのにって考えた時にやっぱりもしかしたら自分が他の人よりできることっていうのはなんか日本の何か自分が感じる日本のまあ別にいいところだけじゃなくてなんか日本の社会とかを自分なりに海外に伝えることがなんかすごい有意義な人生になるんじゃないかってやってみたいって思って、うんうん、まあ逆もそうなんですけど、ねうん、こう海外のことを日本の人にっていうのも思ったんですけど、でやっぱり日本に来るなら何もだってもうね小学校6年生で止まってる感じの常識とかなんか社会人として何も分かってないから、うんうん、まあ20代のまだこうちょっと襲われるというかなんかチャンスがもらえるタイミングで一度ベースを作りたいなって思って、まあそれで2017年もう5年前ですねに、まあ、徐々に来始めた、急にこう、うん、こっちだけじゃなくて、まあ、東京、しかも関西から初めて東京に住んで、うん、でまあ、アパート借りて半々ぐらいだんだんこう NHK とかそういうところで知り合いを増やして仕事を始めていったっていう、うんうん、
そう。でもこれね、なんかいろいろ聞いてるとはしょってる部分もたくさんあるなと思うんだけど、だってニューヨークをさ、じゃあ離れようと思ったきっかけ、その友達にも言われたように本当に順調だったんだよね。でなんか前エマさんと話してる時にエマが言ってたのは、なんか自分が大学の時に持ってたそういう監督としての夢が意外とスッと叶ったと、全部が、うんうんうん、大物、いろんな大物の監督と映画を作ったり自分の映画も作ったりで、それだけ淡々とさうまくいってる時に、いくら日本が良くてもちょっとここで一旦ストップするの、そういう怖さってない？
なんかすごい20代半ばとかにすごい感じてたのは、自分の夢が小さすぎたなっていうのは、なんかこうもう目の前に、あ、この人がこれやってるから私もこれやりたいとか、特にニューヨークのそういう有名なテレビ番組とか、ね、うん、有名な監督のなんかいい作品に携わるとか、そういうことが夢のトップだったから、それはまあ できてしまったというか、できた、うん、でもだんだんやっぱり欲してくるのは、そういうなんか他の人がやってることをできるようになるじゃなくて、やっぱりこう自分だからこそできることっていうのをすごい考え始めたんだと思うんですよね。特にやっぱりニューヨークにいて、まあ正直あの9年間はほとんど日本の友達も向こうですごい少なかったし、まあ日本にたまに帰ってくるぐらいである意味切り離してたんだけど、やっぱりアメリカに行って気づいたのは、やっぱり自分はまあ日本人で、でそのそういう自分の経験、しかもまあそういうハーフっていう背景も持ってる、で海外のなんか外からも中からも日本を見れる人として、もしかしたら他の人よりもできるのはやっぱりこう日本のことだって、それがその方が大事なんじゃないかって、なんかこうまあニューヨークの中でトップになっていくのも魅力はもちろんあるんだけど、なんかそれよりも自分にしかまで言い切れないけど、自分の方が他の人よりもこう貢献できる、ここと自分の視点を生かせることってやっぱり日本に絡むことなのかなっていうのをすごい感じて、まあこれからずっと例えば50年映画を作りたいと思ってるんだけど、なんかそのずっとそう逆とか言って日本のスペシャリストになりたいわけでもないんだけど、一旦それをやりたいなって思う時期が、まあ、ちょうど5年前に訪れたっていう感じかな。まだニューヨークもまだあるし、別にニューヨークとは東京だけじゃなくて、世界は広いから、そういうなんかやっぱいろんな文化を理解してる中と外に入れる、そういう立場をなんか活かせるストーリーテラーになりたいと思った時に、まず日本と向き合わないといけないなっていうのをすごい思いました。
いやでもその今言ってたその自分だからこそできるっていうことにすごいなんかハッとさせられて、やっぱりエマの映画を見るとなんかそれをすごく感じるっていうか、なんかこの目線って日本人だったら絶対表現できない、でアメリカ人でも表現できない、そこのなんていうの、絶妙なところを言ってるなってすごく感じて、私も最初見た作品が甲子園だったんだけど、もう本当に感動して、全然私野球好きじゃないし、うんうん、興味ないのよ。だから甲子園かでも野球のことって知らないからわかるかなっていう気持ちで最初入ったの、うん、でも見てるうちになんかいやこれって野球の話だけじゃないよねっていう、うんうん、なんか本当にその両方のカルチャー両方の文化を持ってるからこそ見せられたところなんだなと思って、私は涙を流しながら見てましたよ本当感動した。
ありがとう。うん、そうだからまあそう今言ってくれたように、帰ってきて何か次の作品を作りたいんだけど、やっぱり日本の社会を撮りたいって言っても、じゃあね、渋谷の街を撮ったら社会が見えるのかって、そういうことじゃなくて、なんか、うん、土俵を見つけないと、その中で日本の社会の縮図として何かをこう深く描けるものっていうのを探してた時に、うん、またまたま2018年が甲子園100回大会の年 でそういうきっかけもあって、まあ、高校野球、まあ、しかも私は一郎さんを通して野球が大好きで
そうだよね、もちろんね、そこにももちろん、
そうそう、まあ、甲子園が身近にあったりとか、あと、まあ、まあ日本人だともう別に好きでも嫌いでもこうなんか夏といえば甲子園みたいな、
そうだよね、
でそれをなんかまあ9年ぶりに過ごした日本の夏、うん、その時に思い出して、なんかそういうそれもあって選んだんだけど、結局多分 そう今言ってくれた通り日本人か外国人かってやっぱ私は両方でその独特な視点があるからこそああいう風にねその特にしかも日本の高校野球を海外に伝える時にやっぱりこう普段ね例えばヘルメットが綺麗に並んでる様子とか靴が完璧に揃ってる様子とかって日本人普通すぎて通り過ごしたかもしれないところをすごい美しいそれがやっぱりまあある意味日本の社会の中の規律とかそういうのにつながってるっていう風にこうつなげてみたりとか、うん、まあこれはで逆にまあ今そういう、ね、部活とか高校野球ってもちろん問題点もあってでも多分それがいいとか悪いかっていう提示よりはこういう日本のあの例えば高校野球変わっていくともしかしたら30年後この子たちが大人になった時には、うん、日本社会の電車はちょっと遅れてるかもしれないよっていうそれがいいとか悪いとかじゃなくて全部つながってるかもしれないねっていう提示をこの映画でしたいなと思って、うんまあ、日本の本当今となるとコロナ前の転換期っていうか、
うん
そうだね、そういうタイミングで選んだんだけどでもすごい面白かったのがその今言ってくれた話で言うと例えば NHK も含めて、うんまあ、いろんなパートナーをあのと一緒にやったんだけど
そうだね NHK と一緒に作るっていう形だったんだよね
そうそうでも最初はやっぱりそのこれはその日本人として描くのかなんか外国人として描くのかなんかどっちなんですかみたいなことを聞かれることがあってあ、うんうん、すごい難しくて答えるのが、うん、その
両方ですみたいな
その二択やっぱり企画書って1ページとかで書くときにすごい分かりやすくしないといけないからいやもうそういう分かりやすさはないんだけどでも見てもらったらなんか日本のこと描いてるんだけどなんかそう言ってもらったように日本人からすると新鮮に見えてそこにでしかも海外に見せるときにこう新たな日本の姿が見それはなんかやっぱ自分の育ってきた環境となんか視点と価値観でしかないんだけどやっぱりそれを普通のそういう人たちはこう分かりやすくしてほしいみたいな、うん、そのなんか間だんだんか日本人像もやっぱり変わってきてると思っててなんかね、例えば大阪直美みたいな日本人も出てきたりすればそのどっちかっていうじゃない人たちの中に完全に入ると思ってて、ね、でもそれをこう、まあ、これまだ4年前だから、うん、なんか説明がすごいなんかそこに壁があったりとか、うん、でもやっぱ作ったらあの こういうことだったんですよって分かるんだけど、まあ、作ってもらう、うん、作れるまでの信頼がそう結構まあ無事作れたんですけどハードルがあったりとか。そういうなんかやっぱり自分のアイデンティティのなんか説明の仕方とか分かってもらうためにやっぱり映像を見てもらうしかないんだけどなかなか新人の時はそうもいかないからそのどっちかどっちなんですかっていうのはすごい困ったこともありました。
でこの映画が今だとねアメリカの、まあ、ESPN で放送されたりとか、うんうん、これも結構大きなことだなと思ってやっぱり私の感覚でもアメリカのそういうスポーツのテレビ局で日本のものってなかなか流されてないよなっていう。
そう本当にまあそれは正直コロナのタイミングもあって、まあ、スポーツがあの世界からなくなったタイミングでまあ本当だったら野球の中継メジャーリーグの中継が流れてる時間にぜひ放送したいって言って、うん、もう本当に日本語の英語字幕のものを本当に月曜日のなんかプライムタイムみたいなところで流すのは、ね、ESPN も初めてだったし、うん、そうそう多分今までのだからやっぱりそのアメリカ人の反応っていうのはなんかこんな日本見たことないみたいな今からやっぱりみんな、まあ、お寿司とかもお寿司ばっかりじゃないんだけどそういうのにするとえ日本人も泣くんですかみたいな
あそうえちなみにじゃあそれが放送されて、うんうん、海外の人から一番驚かれたとこってどういうとこだった、
うん、だからやっぱりなんかなんとなく日本人ってこう感情を表に出すイメージがなかったみたいで、うん、高校野球の世界って、まあ、球児もあと監督さんも立派な大人たちがこう、うん、喜怒哀楽特に、まあ、大きな涙を流すシーンがあるので、うん、なんかそういう、こう感情を出してる日本人が新鮮みたいな、うん、それぐらい逆にまだまだ海外にはこう日本のイメージが狭い、まあ、当たり前じゃない日本人も泣くし人間みんな泣くんだけど、うん、そういうイメージがこう少なかったりそのあとまあ そこがやっぱ大きかったかなそういう感情が出てる日本人が見れてすごい感動、まあ、もちろん野球のファンはこんな違う野球の世界があるんだとか、うん、そういう野球感が興味ない人でもそういうなんか日本人像のでやっぱりまあこういう日本があるしかもまあ特に変わっていってる高校野球を描いてたので坊主がなくなったりとか、うん、そういうなんか日本の社会のことがなんかこうか観光とかで来てこういうなんか疑問に思ったことがちょっと分かったとか、うん、そういう風に言ってもらったのが まあ、嬉しかったですね。
いやそれは嬉しいよね、うん、だって実際そのそこで自分だから見せれるものっていうことが達成できたよね、
うん、
その作品でも
そうだと思いますし、しかも高校野球っていうのはまあなかなか今まで、まあ、日本ではねいっぱい番組があるんだけど海外の人にまで伝えれるようなものあまりなくて、それにはやっぱりいくつもの壁があって、うん、でもそのそこになんかこう私のチームのよう なんか NHK っていう安心感もあるし、うん、私も日本語喋れるし、ね、なんだけどやっぱりそういう視点も持ってるからこう、うん、やっぱり海外からポンってきた外国の人にはもしかしたら取材先とかも困ったかもしれないけど、 その両方がその日本のことも分かってますっていう信頼とでも世界に伝えたいとかこういう背景があってっていう両方をこう持ってるからこそとなんか開く扉がある気がして、うん、なんかそれを最大限生かした、うん、プロジェクトだったなって、うん、思います。
そっか、いやね本当に結構いろいろ聞いちゃいましたけどまあじっくりね次回もいろいろとお話を聞きたくて、
はい、
ちなみに目の前にさエモさんにいろいろ私スナックスを用意したんだけど、
うんうん、食べながら喋るってことすごいそれ
いや私は結構ボリボリしてますよ。
うん、じゃあ食べようかないただこうかな。
でもなんか入ってきた時に、うん、シャウルの好みが分かるねって。
じゃ全部塩気のプレッツなんかじゃがりこプリングルスです
ね、はい
はい、ありがとう。でも嬉しいです。
じゃあちょっと
はい、
これを食べながら今回はお別れしましょうか、う
ん、はい、いただきます。
ちょっとポリポリの音だけ欲しいな。
マジか
なんかね、お願いしますよ。イチローさんが好きそうなポリポリでお願いしますね。
何それどういう
ベスト世界一のポリポリをください。
なんか2本ぐらい一緒に食べたらいいのかな。いい、ね、こう普通？
いやめっちゃいい。ありがとうございました。
はい。